日刊深夜快速土曜版マウナケアシオンのハートフルサタデー。この番組は IBB 九州ステーション IBB 新鍋スタジオからお送りしています。こんばんは、マウナケアシオンです。今日4月6日ですね。もう4月6日ともなると、もう新しい年度が始まりましたけど、皆さんもう新しい職場とか学校とか慣れましたかね。熊本ではもう桜も終わりですね。もう終わりだな。結構雨風ひどい時もあったので、だいぶ散ってますね。もう今日明日ぐらいで終わりそうです。桜はなんかね、いきなり桜もパーッと咲いて、こうパーッと散っていく儚さがあるのですけどね。なんか最近ちょっともうイライラというかストレスですかね、ストレスがちょっと溜まっています。何のストレスかがわからない。だけどちょっとこうイライラしていますね。もうそういう時にもうね、ご飯も作りたくないとか、掃除もしたくないとかと思うんですけど、まあ一人ですから洗濯も毎日するわけじゃないし、まあ2日か3日に1回ぐらいですね、洗濯機回すの。まあお掃除はにゃんこがいるので毎日いたしますけど、その掃除機もね、結構大変ですよね。私の部屋は 3DK なので、もう1時間ぐらいはかかりますね、掃除機をかけるのに。アビちゃん、はい、うんって言わないで。今日はもうアビちゃん目の前に陣取って、なんかうーとかブーとかスーとか言いますけど申し訳ございません。それでこのストレス軽減を、今までストレス発散って皆さんどんな風にされてましたかね。私どんな風にやってたかなっていうのが思いつかないぐらい、ストレスって結構割と最近までなかったんですよね。だからなんだろう、どうしようかなと思いつつも、そしたらお友達が、私結構手先が細かい作業とかが好きなので、そんなのを知っているお友達が、あなたゼンタングルって知ってる？って、あれ結構落ち着くみたいよって、やってみたらどう？って。何そのゼンタングルって、それはググんなさいよみたいな。わかったと言ってググってみたら、ゼンタングルって、ゼンは字は座禅の禅、それとタングルからなる造語なんですって。禅というのは日本の禅仏教の禅に由来していて、そして一方この英語で絡まるという意味のタングル、それを、つなげて全タングル、複雑な模様や線を指しているんですって。でこれはまあタイルと呼ばれる紙、いや何でもいいんですよ、もう気が落ち着けばいいので、ノートでもいいし、まあ何でもいいんですけど、そういった紙に点と線、直線、曲線、そういったこう線を描いて、でそれからこう繊細な模様やデザインですね、このタングルを描いて、でこれは瞑想的な心の状態を楽しむアートなんですって。まあ簡単に始められるんだろうなと思っていろいろと調べましたところ、まあ簡単ですよね。ペンと鉛筆と、あと綿棒、 それさえあればもういつでもどこでも書けますね。で何枚かちょっと書いてみたんですけど、いやこれは私的には合ってますね。なんか忘れちゃいます。書いてるうちにそのストレスっていうかこうそのイライラも落ち着くし、その瞑想的な部分に入っていくのかな。それはあんまり今瞑想中だなんていうふうには思いませんけど、なんかこう一生懸命書くうちに無になってこうどんどん書き足していくと、なんかどんどんどんどん書いていくんですよね。でな見本とか基本的なやり方でこう初めてこう書いたんですけど、割となんかいいな、私には合ってるみたいですね。これはいいと思いました。で次の模様もなんか描きたくなるんですよね。だから時間がねあっという間ですね。ああもうこんな時間って思いながら、これはおすすめでした。だからお友達にも早速 LINE してありがとう、私には合ってたよっていい感じにストレス軽減になりました、ありがとうございますって入れたんですけどね。まあそうやって何かしらこの春先ってまあ楽しいこともあればね、別れる送別会だったりいろんなことがこうね、気候も暖かくなったり寒かったり寒暖差が激しかったりしますけどね、まあ、ちょっとしたことなんでしょうけどね、できるだけまあストレスは避けていきたいですよね。まあ、そんなこんなで、もうね4月も早1週間経っちゃいますね。あこの間の QIC だったかな、なんか拾得物をん拾った何かを拾った話をされてたかな。私偶然にも4月の1日4万円拾いました。これはサンピアンっていう夢タウンサンピアンの中の ATM コーナー、郵便局があったりいろんな、銀行さんが入っているあの ATM コーナーがあるんですけど、そこのある一角の銀行の、支払い機 ATM 機で私は、通帳記帳して引き落とし分を入金してたんですね。そうするとその機械の前にちょっとしたバッグとか物を置けるようなあの手前の方にプラスチックの板がついてるんですけど、そこの奥側に、なんだろう封筒なんですけど柄が入ったいろんな模様が入った柄の封筒がありまして、まさか現金が入ってるとは思わなかったんですよね。え、なんだろうこれ、誰かいらないやつをこうポイってそこに捨ててったのかなと思って、でもちょっと引っ張り出してみたらもう口が開いていて封が開いていて、そこに諭吉さんが見えたんですよね。ありゃりゃ誰かこれ忘れてったんだと思って、で確認しましたら4万円入っていました。これはちょっと大金ですよね。まあどうしようかなと思ったんですけど、まあカメラついてますからね、これはもう届けなきゃいけないなと思って、で割と近くの交番に行きまして拾得物として、提出したんですね。だそれを担当したあのおまわりさん、いやもうおまわりさんじゃないな、ご年齢がもうあの何ですか、退職なさって、まあその OB で天下りかなんかでいたんだと思います、その交番に。他の 若い警官の方たちはもう制服を着て守護人座っておられて、その方だけあのおまわりさんの格好じゃなかったんですよ。なんか緑色のこうジャンパーを着ておられて、ああこれはもう私があの担当いたします、こっちへどうぞみたいな、そんな感じで、ああそんな感じなんだっていう感じで、まあ拾得物ですからあのどういたしますかと。でその担当者曰く、まあ現金ですからね、名乗り出てその持ち主が現れましたらあのまあ謝礼金というかそういったものをお互いであのお話し合いになさってもらうかもらわれないかをあの決めてくださいみたいな、まあこれもう一切の権限を放棄されてもいいんですよと。なんかもうなんだろう、権限を一切放棄しなさいというふうな言い方だったですかね、ぶっちゃけ。だからちょっとなんか感じ悪かったんですよ。まあね、名前が書いてあるわけじゃないし、まあ特徴的な封筒なので名乗り出ればその方、あ、私のこれ封筒に間違いないです、場所はどこどこで落としましたってね、場所さえちゃんと分かっていればその方のものだから帰ってくると思うんですけどね。でその言い方、やっぱり物には言い方がございましょう。もう少しあのわざわざ現金を現まあ何でもですよ、拾ったものを届けに来たのだから、そんな言い方ないじゃない。放棄したら放棄したで、その名乗り出なかったらそれ全部どこに行くのかな、国のお金になるんですかね、よくわかんないけど。でしかも4万円でしょ、1割もらったってね、4000円ですもんね、それ大きいよね。まあね、ガソリン使って行きましたんでね、まあ私がもしも4万円を落として仮にもラッキーに出てきたのであれば、拾った人には1万円はあげるかな。ねえ、そんな4万円もともとなくしちゃったっていうところで帰ってきたんだったら、ねえ、その方にはやっぱり感謝ですし、いやどうしても相手の方が、いやもう結構ですよ、大丈夫ですよって、いや出てきてよかったですねって言ってね、言いますけど、まあでもなんかその担当の人の言い方がなんか嫌だったんで、あ、いただけるものでしたら いただけますよみたいに言いまして、じゃあちょっとあのこっちの書類を作成しますので少々お待ち願いますかって、で住所とお名前とお電話番号をお聞かせください、であの口頭で申し上げまして、もうちょっとアビちゃんうるさい、そしたらその担当の方ですよ、まあお年もね、まあ、あの結構なお年頃、お年頃って私よりちょっと先輩ぐらいな感じでしたけどね、なんかあのその書類、拾得物件預かり書なるものをパソコンで、入力して印刷して出さなきゃいけないんですよね。でその書類作成の時に、入力作業の時に、その私の名前、住所、電話番号、それをあのご自分に言い聞かせながら復唱をなさって、 大きな声でしかも復唱をなさりながら入力してるわけですよ。もうそこにいた警官 5,6 人がこうやっぱりね聞いちゃうよねっていうか、聞こえますよね、あんだけ大きい声だったら。私の個人情報ダダ漏れじゃねと思いながら、なんか私いいことしたつもりで来たのに、なんかなんだかなみたいな、ちょっとそれも嫌な気分になりましたけどね。 まあ、今は、この習得物は名乗り出るものがいなかったら、前までは半年間の保管だったんですよね。今それが3ヶ月に変わったそうですよ。まあ3ヶ月後に出てこなかったら、その4万円は私のものになります。いや本当だとね、出てきた方が、名乗り出られた方がいいですよね。だけどね、あんな奥っ側に置いてあったってことは、本人は気づいてないんでしょうね。そこでまさかキャッシュコーナーのその一角の ATM 機の前でなくしたなんて思ってないんじゃないかな。それかどっかで落としたんだけど、落としたところがわからない。落としたところがわからないと、交番に行っても申し出ようがないですもんね。ね、範囲が広いしね。ということで、まあ、届け出たということですけど、そしてちょっとこれ余談なのですが、あ、いや、この話は次回に回そう。ちょっとなんか暗い話だな。はい、そんなところでね、今日は4月の4日に収録をしています。まさにお昼時にですね、12時16分福島県沖で震度4の地震が発生しました。先日も台湾の大きな地震がありましたね。本当に台湾はね、まあ日本は地震大国ではありますけども、日本のそういった地震への備えの手本などをたくさん台湾にも活用していただいているみたいで、で日本の技術なんかもたくさん台湾に輸出されてるから、新幹線だって地震が来たらこうすぐ止まるような、システムを導入していたりしていますし、番組でもね、すぐ地震速報を流れるようにしていたりだとか、いろんな日本をお手本にされているんですけど、まあ本当にね、この地震がとにかく今身近でしょ。しかもちょっと大きいクラスの地震なので、もう毎回申し上げますけど、本当に備えてください。本当に備えてください。もうね、大変ですよね。いろんなことをもう思ったらね、これもストレスになっちゃいますけどね。とにかく備えあれば憂いなしです、ね、いざっていう時にはやっぱりね、いろんな笛とかも必要ですよね。もうなんならね、首からねぶら下げといた方がいいかもしれませんね。もう瓦礫の中に埋まったらもう大変ですから、笛があるとここにいるよって教えますのでね、本当に備えていただければいいなと思いますけど、もう身近なものだともう皆さん確信して備えてください。いや、今日もちょっと長くなっちゃいました。申し訳ございません。明日は日曜版です。お楽しみになさってください。おやすみなさい。